そんな雑貨店。さあ、今週も始まりました。そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
デブルフィーチャル下平デブルフィーチャル、
何言ってるか分かりません。
ベムトゴトドレアスプトニカイアトシェステアデシトレーティー下平
分かりません。
あ、歌詞をお話ししていくのはソビエトの人工衛星スプートニクについて話をしていきます。
おお、はい、なんか聞き取れるようになりましたよ。
ロシア語のスキルが上がってきた急にお
お、
今週はロシアの、
はい、ま、
正確にはソビエト連邦なんですけどね、
はい、
ソビエト連邦が、ま、もっと言っちゃうと人類が初めて打ち上げた人工衛星スプートニクの話をしていこうと思うんですよ。
はい。
と言いますのもですね、
うん、
これ順調にいってれば配信日の今日は9月の27日
はい
のはず、
はい、
なんだろうこの自信のなさ、
はい、
でその翌週10月の4日というのが、
うん、
スプートニクデイと言いましてね、
はい、
スプートニクが打ち上げられた日なんですよ。人類が初めて人工衛星を打ち上げた日、それが10月4日なんですね。でさらにね、今年はそのスプートニク打ち上げから60周年なんです。
おお、
なのでこれはもうね、
うん、
雑貨店が取り上げなければなりますまいって思ったんですけども、
はい、
あの我々そんなプロジェクトというねプロジェクトでお送りしておりますが、
はい、
このプロジェクト内にはそんな理科の時間 B というね、
うん、
真面目な理科番組もありますので、
はい、
そちらもね取り上げるんじゃないかななんてうっすら思ってるんですよ。
ほうほうほうほう。
もしね我々と違うことをそちらで言っていたら、
はい、
そちらを信じてください。
はい、よろしくお願いします。
ちゃんとした番違う、こっちもねちゃんとした番組、そうそう、あのね下平さんね、
はい、
我々ね iTunes っていうアップルのね、うん、この押さえている、うん、こう配信システムというんですか、
はいはい、
そこではね社会文化というカテゴリーなんですね。もともと我々ほらお堅い番組ですからね、もちろん社会を切る、
そうですよね、政治を切るんですよね、
そうですよ、
はいはいはい、
そういった番組ですからね
はいはい。
なのにね、なんか他のとこのカテゴリー分けではね iTunes 以外のとこでは、はい、お笑いっていうてカテゴリーにね分類されてるって噂も聞いたんですよ。これはね侵害ですよね、
うんうん、お笑いではね、
もう眉間にしわ寄せながらねカンカンガクガクケンケンゴーゴーの議論をしながらね
うん、うん、
お送りしてるわけですから、そこはねリザーの皆さんも勘違いしないでしっかりとね正座をして聞いていただきたいと思います。
はい、
じゃあ皆さん正座しましたか。今週も参りますよ。それでは今週もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
我々はね本来硬い番組なんです。何笑ってんですか。和田が音声のチェックをしてるからといって気を抜いてはいけませんよ。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今回のそんないブログは芸術の秋第2弾、沖縄出身の版画家中牧伝さんについてお話ししています。ぜひお読みください。沖縄も朝晩は過ごしやすくなりましたが、日中は灼熱で秋にはほど遠い気がしています。そんないプロジェクトのウェブサイトはそんない .com sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
そんな雑貨店。 ます、下平さん。
はい。
人類初の人工衛星はソビエト連邦が打ち上げたスプートニクですね。
はい。
じゃあスプートニクという言葉の意味は、もちろん衛星という意味もともと持ってるんですが、
はい、
クイズ下平が来ると思ったでしょ。
うん、
そんなね、僕はそんな意地悪じゃないその程度の意地悪じゃない、
もっと意地悪い
ここからがクイズ下平。今ではというか、スプートニク打ち上げてからは衛星という意味で使われるようになったんですが、
はい、
それまでの間、つまりそれ以前は、スプートニクというのは、うん、ロシア語でどんな意味だったでしょう。
衛星になる前ですか。
そうなんです。ある意味から転じて衛星という意味に変わっていったんですね。言われりゃね、ああなるほどね、そういう衛星って意味になってくよねっていうような意味。まああくまでは言われりゃなんでね、言われなかったら分かんないですよ。
なんだろう、金魚の糞違うかな。
あのね、下平さんね、
はい、
そういうこと平気でやるからね、
うん、
お笑い番組とかねあのね、最近よくネットとかでね、
うん、
この番組に対する評価を見たりするんですよ。
はいはい、
あの下平さんと和田のやり取りが好きとかね、
うん、
2人の掛け合いが面白いとかって書いてあるんですけど、
うん、
内容面にね一切触れてくれないの、うん
そうですね、そういえば
すごいとかね、役に立った、うん、まあ役に立つつもりは全くないんですけども、下平さん金魚の糞っておっしゃいましたね。
はい、
正解、
やった。
あの、ね、金魚のはつかないんだけどもあの金魚の糞って要するにくっついてきちゃうやつでしょ、いつまでも。
そうそうそうそう、
スプートニクってね、おまけとか、付随するものって意味なんですよ
おお、
だからグリコのスプートニク、
うん、
そんな感じで使うんじゃないですか
おお、
で他にもね、仲間とか友人とかね、
ええ、
そういう意味があるんですって。だから地球の周りにくっついてぐるぐる回ってるもんだから、
はい、
スプートニクで衛星っていう意味にね、
はい、
なってったんですよ
すごい、
うん、自画自賛でもしょうがない、それすごいと思う、本当によく当てましたね、うん、さあそのスプートニク、
はい、
1957年10月4日ソビエト社会主義共和国連邦が打ち上げた人類初の人工衛星です。
はい。
これね、どこで作られたかと言いますと、もちろんお国はね、ソ連、今のロシアですね。
はい。
正式にはですね、ソビエト連邦科学アカデミー製のものなんですね。名前がいいでしょ。まあ、いろいろね、冷戦とかもあったし、あまりいい印象持ってない方もいらっしゃるかもしれませんけども、日本ではね。
はい。
でもこう、ソ連科学アカデミーってね、我々科学好きな人間からするとねちょっと憧れる響きなんですよ、
うん、
NASA に近い響き、
はいはい、
で今が打ち上げたこのスプートニクは国際衛星識別番号というのがついてまして、
はい、
これはねもうこの時からいろんなもんにねこういう番号を振り当てて管理できるようになってるんですね、
うん、
スプートニクについてる、スプートニク1号についてる番号は 1957-001B というのがついてます。
はい、
人類初の人工衛星なのに B でしょ、
うん、
A はどこ行っちゃったんだと、
うん、
ロシアっていうのはね、まあ、ソビエト連邦っていろいろこう情報を隠したりね、
うん、
改ざんしたりってことがよくありましたので、
はい、
それで秘密の衛星があったんじゃないかとかっていうそういう陰謀論ではありません。1957-001A っていうのもあるんですよ、
はい、
A はね打ち上げたロケットのこと。
おお、
こういう風にしてね国際衛星識別番号ってつけるんです。何年に打ち上げたかが最初の4桁、
はい、
で次の4桁というか数字3桁とアルファベットっていうのは、
うん、
その年に何番目に打ち上げられたかっていうもので、
うん、
基本的にね A っていうのが打ち上げ手段、ロケットとかね、今では引退しちゃいましたけど、うんうん、シャトルとか、
はい、
で B 以降が衛星本体っていう風にしてついていきます、
うんうん、
なので人類初なんですが 001B というのがスプートニクの識別番号になってます。
はい、
さあそのスプートニク、
うん、
最近下平さんはね数字に弱いんですよ。
弱いですね。
スプートニク1号の直径は、
直径ですよね。
お写真見たことありますかね、スプートニク1号って。
ね、多分ないと思うんです。
ないですか。あのね、うん、丸いんですよ本体は、はい、本当にまん丸なの、
はいはい、ほうほう。
でそこから アンテナが4本細いのがね、
うん、
長さ 2.4 メートルもあるんですけども、
うん、
それがね生えてるんですね、
うんうん
うん、今ね 2.4 メートルのアンテナが生えてるなんて言っちゃいましたからね、
はい、
ヒント出しちゃった
はいはい
さあ、それがですね、バイコヌール宇宙基地からね、打ち上げられたんですけれども、近地点高度は 215km、遠地点高度は 939km、このような楕円軌道を描いてね、地球の周りを回っていた衛星なんですけども、さあ、こんぐらいいろんなこと言っとけばもう忘れたでしょう。はい、さあ、直径は、どれくらいでしょう。ああ。
2.4 プラスですよね。
よいよいよいよ、2.4 は、何確認してんですか ?2.4 メートルは、衛星本体から生えているアンテナの長さ。アンテナね、本当に棒状のまっすぐなアンテナなんですね。今みたいなね、円盤状の、パラボラアンテナとかではなかったです。
2.4メートルか。
2.4 メートルのアンテナが4本生えてました。
直径。アンテナよりは多分大きいでしょうかね。あ、反応しなくなった。
もうね、怖いわ。その探る手段も上手くなってればね、僕の反応読み切るのやめてくださいよ。
多分ですけど 6メートルくらい直径。
おー、下平さんはね、ソビエト連邦の科学技術を過大評価してる。
え、
直径58センチメートル。
58センチ。
そうなんです。
え、58センチに 2.4 メートルの刺さるんですか。
そうなんです。アンテナがそこからピョンピョンって生えてるんですよ。
おお。
最初ね、そんなちっちゃいのしか打ち上げられなかったの。でアルミニウム製のカプセルなんですね。それが地球の軌道に打ち上げられて、先ほども言いましたけども、近地点高度、一番地球から近いところ 215km、はい、一番遠いところでは 939km のところをぐるぐる回るという楕円軌道を描いて回りました。
はい。
じゃあ、
うん、
何を搭載していたと思いますか。
何を。
その直径58センチメートルのアルミニウム製のカプセルの中に、
はい、
何を搭載していたでしょう。人類初の人工衛星は、大したものはね、積めないんですよ。本当に最初の衛星なので、
うん、
絶対に必要なもの。何らかの機器は積んでますのでね。その機器を動かすためには、
うん、あ、バッテリー。
正解、バッテリー、
うんうん、
バッテリーもね、今あのリチウムバッテリーとかあるでしょ。
はい。
違うんですね、銀亜鉛電池。
おお。
もう響きが古臭いでしょ
うん、なんかごっつそう。
これがね、3台積まれてます。
おお。
で、他にはね、電波発信機。
はい、
以上です。
え、
電池と電波発信機、以上です。あと、もちろん細かいこと言っちゃえばね、温度計とかね、
うんうん、
そういうやつも積まれてるんですが、
はい、
え、主にこの2つです。
おお。
これしかね、積めないのまだ。
うんうん。
で、何をやったかというと、
はい、
電離層の観測と電波の伝わり方の実験っていうと、かっこいいでしょ。
うん。
要は人工衛星から電波出したら地上に届くかなっていう。
ああ。
まだね、
なるほど、
そのレベルなの。
なるほど、なるほど。
今我々はね、あの ISS、国際宇宙ステーションと交信したりね。
はい。
あるいはもう月にも随分行ってませんけども、月と交信して映像送ったりとか、あるいは火星とかね、うん。それからつい最近は土星探査機カッシーニがね。
はい。
その計画を終えて土星に突入して寿命を全うするなんてことやりましたけども。
うん。
まだその当時はね、本当に宇宙のこと分かってなくて、この時代よりもうちょっと後になりますけど、いよいよ人類がね、宇宙空間に出ようかっていう時には、はい、
うん、
人間は宇宙空間に出たら死ぬって言われてたんですよ。
おー。
もちろん裸で出るではなくて、
はい、
無重力空間に行ったら人間は死ぬって言われた時代もあるんですよ。
うんうんうん。
そのぐらい分かんなかったので、まず電波がちゃんと届くんだろうかと、
はい、
いう実験をですね、スプートニクでやったんですね。 でもね、ある意味これで十分だったんです、
うんうん、
科学的というよりもね、政治的に、
政治的
に、え、アメリカにね、そしてね、世界にソ連の、そして社会主義の優位性を知らしめるためにはこれで十分なんですよ。
あー、なるほど。
まずロケットで軌道に物を持ち上げるっていうのは、うん、軌道を回すっていうのは、
はい、
これが人類初なので、
うん、はい、
そんなすごいロケット持ってるぜってこともわかるんですね、
うんうん、
ちなみにね、打ち上げに使用したのは R7 っていうロケットで、
はい、
別名これもスプートニクロケットって言われたりするんですけども、
うん、
設計したのがね、セルゲイ・コロリョフっていう天才エンジニアです。でソビエト連邦としては1957年の10月4日、1957年にどうしてもね、うん、打ち上げたかったんですね。
はい。
この年は宇宙開発の父と言われているコンスタンチン・ツィオルコフスキーという人の生誕100周年だったんです。
おお。
でも名前の通りね、ロシア生まれなんですよ。
うんうん。
まあ、生まれた頃はまだ帝政ロシアなんですけどね。
はあ。
で、この方はね、もう本当に宇宙開発の全てを考えついた人と言ってもいいです。
はい。
1903年にこういう論文書いてるんですけども。
うん。
反作用利用装置による宇宙探検。もう反作用利用装置なんて言うと難しそうでしょ、
うんうん、
要するに、ロケットです。
はい。
なんか下の方でドーンって爆発させれば、その反動で上に行くじゃんっていう。
あー、なるほど、なるほど。
反作用ですね。
はいはい。
もうね、多分ね、ツィオルコフスキーさんに怒られる僕、そんな簡単なもんじゃねえよ。JAXA の方もね、 NASA の方もこの放送をね、この配信をね、聞いてないことを願うばかり。我々のやってるのはそんな簡単なことちゃうわって言われる。
そうですね、
基本そういう感じ。
はい。
でこれでロケットで宇宙に行けることをね、この論文で証明するんですよ。
うんうん。
で他にもね、この論文の中で人工衛星の概念とかね、
はい、
あと多段式ロケット、
うん、
宇宙船とかね、
うん、
宇宙エレベーター、
お、
最近話題ですよね、宇宙エレベーターね。
はい。
でこういうのも全部この人がね、もう考えついちゃってるの。
へ
え、ね、かっこいい言葉残してるんですよ。地球は人類のゆりかごである。しかし人類はいつまでもゆりかごにとどまってはいないだろう。かっこいいじゃないですか。
お、
こんな言葉を残してるのがコンスタンチン・ツィオルコフスキーさん。
はい。
でこの人の生誕100周年が1957年で、
うん、
ロシアとしてはやっぱりね、ロシア生まれの科学者ですから、
はいはい、
生誕100周年を記念して社会主義の優位をね、
うんうんうん、はいはい、
広めたいわけなんですよ、
うん、
それからもう一つね、この年は国際地球観測年でもあったんですね。
お、
以前ね、随分と前になりますが、この番組でも取り上げたことがあります、
うん、
南極の昭和基地開設した年、
はいはい、
日本のね、昭和基地っていうのを1957年に南極に作りました。それからね、うん、スカイラインが誕生した年。
お、
車のね、スカイラインね。
はい。
まだね、日本はこのレベルだったんですよ。
うん。
ようやく昭和基地ができるかなと、それからスカイラインがとうとう誕生したよっていう程度の時に、はい、
うんうん、
人工衛星打ち上げんぞってやってるのが、
はい、
ソビエト連邦だったんですね。
はいはい、はい。
この差ですよ。
うんうん。
で、アメリカもね、もちろんね、やろうとしてたんですね。
はい、
でこの辺はあの結構有名な話で宇宙開発競争っていうのがね、うん、ありましたけども、
はい、
アメリカもね1955年7月に国際地球観測年が57年に来るから人工衛星打ち上げようぜって宣言するんです、
はい、
ところがねやめちゃうんですよ。
え、
お金がかかりすぎるって言って、
ああ、
こんなに金払えねえよっていうのを、
うんうん、
言って計画中止するんですね、
はい、
でこれを先ほどお話ししましたエンジニアのR7 っていうロケットを作ったセルゲイ・コロリョフっていうエンジニアですね、
はい、うんうん、
この人がね新聞で読むんですね。まあ、西側の新聞もね彼は読んでたんですね、
うんうん、
でチャンスと思ってソビエト連邦政府にね、はい、直訴するんです。アメリカやめるってよと、アメリカロケットあげるのやめるってよと、
ほうほう、
だからソビエトが先に打ち上げちゃおうぜと、
うん、
でソビエト連邦は1956年の9月に人工衛星打ち上げるぞってことをね宣言するんですね、
はいはい、
でコロリョフを中心にしてロケットと人工衛星の開発を始めます、
うん、
でアメリカはねその宣言を聞いても、ソ連に人工衛星打ち上げられるわけないじゃんって、奴らの科学力なんかそんなに大したことないじゃんって高をくくってたんですよ、
はい、
だから10月4日に打ち上げられて、
うん、
上空を通過する人工衛星から発信音が聞こえてきた時に、アメリカ中に衝撃が走ったんですね。
なるほど。
これがいわゆるスプートニクショックです、
うん、
打ち上げが成功してね、スプートニクが軌道に乗ったことが確認されると、
うん、
もうなんでしょうね、ソビエトは自信満々ですからね、
はいはい、
世界よ、ソビエトの科学力に耳を傾けようとばかりにですね、
うん、
すぐにスプートニクが発信している電波の周波数ね、公表するんですよ。
へー。
電波ってね、もちろん調べればなんとかなるんですけども、周波数合わないと聞くことできないでしょ、はい、それをわざとね、うんうん、ソビエトは世界に向けてこの周波数使ってますって発表する。
へ
ー。そうすると当然アメリカ政府も聞くし、
はい、
世界中のこう無線やってる人が聞くでしょ、
うんうん、
アマチュア無線でもね聞けたんですって。
へ
ー。そうすると世界中にソビエト連邦の優位性を知らしめることができると。
はいはい。
でね、この音ね、今でも聞くことできるんですよ。
え？
もうね、スプートニック1号は落っこっちゃって消滅しちゃってるんですけども、うん、
はい、
NASA にね、いろんなデータベースありましてね、
うん、うんうん、
その時のね、音を録音したのが残ってるんですね。
おお。
音声をお届けしましょう、
はい、うん、
これです。単純な音なんですけど、
うん、
ちょっと怖いでしょ。
聞き覚えのあるような
ね、本当に純粋なビープ音っていうね、
はい、
音ではありますが、
うん、
これが初めて軌道上から届いたんですよ。
うん、
そらね、アメリカビビりますよね。
すごいですね。
でもアメリカ最初はね、これ本当は飛行機とか気球から電波発信してんじゃないのって思ったらしいんですね、
うんうんうん、
っていうかね、思いたかったんですね。
うん、
ところがね、世界中から電波受信の報告が上がってくるんですよ。
はいはい。
しかもね、約90分ごとにまた聞こえるようになった、聞こえるようになったっていうのが同じ点から返ってくるんですね。
お
ー。でね、軌道に乗った物体ってね、90分で地球一周するんです。
はいはい。
これ今でも変わらなくってね、あの国際宇宙ステーションも90分で地球一周してるんですね。
はい。
でこのことから本物だと、
あー、
ほらまずいと。
うん、
しかもこの電波がね、3週間届き続けるんですよ。
それは恐怖ですね。
で衛星本体は電池切れた後も飛び続けて、うん、翌年1月4日に大気圏に突入して消滅します。
はい。
こうしてですね、直径わずか58センチ、
うん、
重さがですね 83.6kg あったんですが、
はい、
こんな小さな衛星が全米を震え上がらせました。
はい。
だってね、ゆくゆくはね、人工衛星に核爆弾積んでね、いつでもアメリカを攻撃できるようになるかもしれなかったんですね。
はいはいはい。
冷戦の真っ只中ですからね。
うん。
いつ全面戦争起こってもおかしくないんですもん。
はい。
キューバ危機ってあったでしょ。
はい。
もう本当に核戦争をギリギリ手前までいた事件。
うん。うん。
これがね、1962年ですから。
ああ。
そんな時代なんですよ。
なるほどね。
で、そういった不安を裏付けるかのように、
うん、
スプートニク1号打ち上げからわずか1ヶ月後、
はい、
11月3日にはスプートニク2号が打ち上がってます。
早い早い。
早いでしょ。
早い。
でスプートニク2号ね、もう急にグレードアップしてるの。
え？
重さがまずね、
うん、
1号 83.6kg って言ったでしょ。
はい。
2号はね 508kg あるの。
え？
さらにはもう生き物が乗ってるの。
え？
おなじみのライカ犬ってやつですね。
は
あ。初めて宇宙に行った生き物は犬ですよっていうのをね、どっかで耳にしたことあるかもしれませんけども、
うんうんうん、
ライカ犬っていうね、犬が乗ってたんですよ。
はあ。
でこれね、ライカとも別名ね、うん、クドリャフカとも呼ばれてるんですが、
はい、
ソ連としてはね、ライカっていうのを公式名にしてるらしいです。
お
う。いろんな名前でね、このお犬様呼ばれてたらしくてね。
はい。
一応公式にはライカとなっております、うん、はい、さらに7ヶ月後の1958年5月15日、
うん、
スプートニク3号打ち上がります。
お、早い早い。
え、重さが 1327kg。
倍になりましたね。
すごいでしょ。どんどん増えていくんですよ。
うん。
でこの間アメリカはどうだったかっていうと、 アメリカはね、はい、1958年の1月31日にエクスプローラー1号っていう人工衛星打ち上げ成功してます。
うん、
重さが 14kg です。
お
もちゃですよ。
おもちゃですね。
だからね、全くもってかなわなかったの最初。
うん、
でいきなりね、1号から2号の間1ヶ月ないでしょ。
はい、
なぜスプートニク1号から1ヶ月も経たないうちに2号をしかもいきなり犬を乗せて打ち上げたのかと言いますと、
うん、
当時ねソ連の書記長、まあ、書記長っていうのはね今馴染みがないかもしれませんけども、一番偉い人、
はい、
大統領みたいなもの、
うん、
この人ねフルシチョフって言ったんですね。
はい、
で彼はね全く宇宙開発に興味なかったんです。
ああ
、いや、なんかやってんの、うん、頑張ってやっててっていうぐらいの感覚で、
はい、
でモスクワ時間の深夜にね、うん、スプートニク1号を打ち上げられて成功したんですけども、
うんうん、
で成功を告げる電話がかかってきたんです、
はい、
でそれに出て、あそうおめでとうって言って切って寝ちゃったんですね。それぐらい興味なかったの。
あ、
ところがね翌朝起きてみたら世界中がね大騒ぎになってるんですよ。ソビエトがこんなことって言って西側の新聞までがね一面を飾ってるわけですね。そこでフルシチョフはどうしたかっていうと、
うん、
慌ててねコロリョフ、このロケット作って人工衛星もねこの人の元で作ってたんですけども、
はい、
この人をね呼び出します。
はい、
でねこう手のひら返してね言うんですよ、
うん、
よくやった同志コロリョフすごいことだったんだね、ごめんごめんごめんでさあのさ今度さ革命記念日来るじゃんソビエトの、それまでになんかすごいのやっちゃってくんないと言うんですよ。
ほう
でね、革命記念日ってね11月7日なんですよ、
うん、
1ヶ月ないんですね。でコロリョフたちは打ち上げ後のね休暇、もちろんそれまでね本当に休みなく働いたので、
はいはい、
休暇に入ったんですみんなで、
うんうん、
でもねそれをみんなねスタッフ呼び戻してコロリョフはねこう言うんですよ。同志諸君、同志フルシチョフから直々に命令を受けた。我々は何としても革命記念日までに犬を打ち上げなければならん。書類のと作ってる暇ないぞ。全部私が口頭で指示を出すからその通り動けって言って、こんなねプロジェクトないですよ。書類がねないので、設計図書いたら、
はい、もう
設計図バーッと持ってって走ってってで、ね、うん、工場持ってってその場で作るの、うん、そういうね前代未聞の突貫工事が始まります。
うん、
でなんでこんな無茶をしてまでコロリョフも2号の打ち上げに協力したのか、
はい、
っていうのにはですね、
うん、
それまでのコロリョフの人生に秘密があったんですよ、うん、
はい、
それは次回のお楽しみです。ですか下平さん、この引き、
はい、
もう早く来週の収録やりたくなったでしょ。
うん、いいところでって感じですよね。
僕はねまだあまりやりたくないんですよ。
なんでですか。
勉強が済んでないから。すっごい面白そうなの、うん、コロリョフのね、うん、人生って、
はい、うん、
だけどもう調べるの大変なの。ドラマではね見たことあるんですよ。
はい、
これはねアメリカの作ったドラマだったかな、もう15年とか20年ぐらい前だった気がするんだけども、
ほうほう、
コロリョフのね一生を、うん、人生を描いたようなねドラマがありまして、
はいはい、
もうね波乱万丈で面白かったの。
おお、
それをちゃんとね調べて僕が喋るかと思うとねうんざりですよね。
楽しみにしてますよ。
自分で選んどいてなんだけど面白いと思いますよ。
うん、
社会派番組ですからね我々。
はいはい。
あぶね、忘れるとこだった。だからお笑いって言われるんですよ。
切って切ってですからね。
社会派だしね、しかもねロマンチックでもあるんですよ我々。
はいはい。
こんなメールをねいただきましてね。
はい。
ママウサギさんから。
ありがとうございます。
ありがとうございます。和田さん下平さんこんばんは。日暮れが早くなってきました。帰宅時間に夕焼けの空が見られる秋は大好きです。でも夕焼けしてないですがなんてねいただいたんですね。
はい、
この後ね割愛しますけれども、
え、
辛さについてお話をしたことがあったでしょ。
はいはい。
その回に対するね こう感想をね寄せていただいて、感想っていうかね、私は唐辛子系の辛いものが大好きだけど、旦那さんはそういうの苦手でとかね、
うんうんうん、
また逆で旦那さんはわさびの方は好きなのに私はそっちが苦手でなんていうね、まあ何ですか、イチャラブですか。いいんじゃないですか、ご夫婦でイチャイチャ仲良くしててくれれば、
うんうんうん、
ね、おめでとうございますね、よかったですね。という
のあれなんか最後投げやりになってません。
何言って、心から祝福してますよ本当にね、みんな幸せになればいいさね。もう一つね、この方からはね、
はい、
YouTube の CM って誰のチョイスなんですか、今回もはっと笑いましたっていう風にしていただいたんですけども、
うんうん、
あのそんなプロジェクトの番組はね、ポッドキャストという形式だけではなくて YouTube の方でも配信しておりますね、はい、で YouTube の方では番組のね途中途中に CM が入ったりするんですけども、うん、あの CM って別に我々が選んで入れてるわけではないですよね。
違いますね。
あれっていろんな、何ですか、その人が使ったパソコンとかネットで調べたものをベースにして、うん、YouTube の方が勝手に種類選んで入れるんでしょ。
うん、確かそうだったと思いますよ。
だからうちのなんかね、車の宣伝ばっかりですよ。
うん、私はゲームですかね。
だからママウサギさんがなんか変な CM を見てプッて笑ってるんだとしたら、それはあなたの趣味です。あなたかもしくは旦那さんじゃないかな、うん、同じパソコン使ってるんだったら、
はい、
ね、まあ、仲良くね、二人でこの辛いのはダメで私こっちが好きなんてやりながらね、
はい、
ところであなた、なんでうちのパソコンにああいう CM 流れてるのっていうのを突き詰めてみたらいいんじゃないかな。仲良くね。
はいはい、
よし、じゃあそういった YouTube でのね配信とかのお知らせも含めまして、下平さんからお知らせをお願いします。
はい、はい、この番組そんな雑貨店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、 sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんによる文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P、 sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
さあそういうわけでね、はい、皆さんからの、え、もう、うん、夫婦で幸せですとかね、夫婦で幸せですとかっていう、あ、恋人って言えばね、そういえばこんなのも来てたんだな。
え？
ね、マナナンさんからいただいたメールなんですが、
はい、
え、聞き始めたのは最近なんですが、過去の配信も聞かせていただきました。本当に面白くて、今一番のお気に入りの番組です。最近、彼氏の趣味について詳しくなりたいと思っていて、彼はカメラが好きなので、ライカやキャノンについて番組で取り上げていただくことはできないでしょうか？なんていただいたんですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。マナナンさんね、本当にね、彼のこと好きなんだと思うんですよ。
うんうん。
ね、3時間おきぐらいにね、同じメールをね、はい、4本も送ってきてるんですね。
お、
よっぽど彼のことが好きなんでしょうね。いいじゃないですか。もう、ラブラブしたらいい。そういう方にはね、僕は力貸そうじゃないですか。
はい。
ね。知らない方がいい。
え？
詳しく知らない方がいい。
え？なんでですか？
男なんてね、
うん、
バカなんですから。自分の彼女がね、自分の趣味について、ね、詳しかったらね、若干嫌なんですよ。
おー、
何も知らなくて、あ、そうなんだなんつってね、
うん、
喜んで聞いてる方が男は喜ぶから。
おー、
いいですか、マナナンさん、男はバカです。
それでいいんですか。
え、だからライカとかキャノンについては多分取り上げません。
はい。
彼に聞く。
あ、うん。それは一番だと思いますよ。
そして、うん、大して分からなくても、
うん。
大して興味がなくても、
うん。
そうなんだって言って聞く。
はいはい。
いいですね。男は、バカなのです。それでね、彼も幸せ。
おー。
マナナンさんもそれで幸せになれるから。
うんうん。
ね。
はい。
さ、その後のことを、 メールでまたお寄せくださいね。
お待ちしてますよ。
お待ちしております。それでは、今週のそんない雑貨店、ここらで閉店にしたいと思います。
はい。
お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、ダースビダーニャー。
裏切られた。
下田さんも練習してみたらいいですよ、ロシア語。
うん、なんか楽しそう。
ダスミダーニャ。
ダスミダーニャ。
お上手。じゃあね、もう一個、もっとね、砕けた挨拶あるんですよ。
うん、
かわいいですよ。パカーっていう。
パカ
ー。パカー。
パカー。
ファンサービス。